堀会第54節。徳のないうちは心配する。心徳を受ければ心配はない。損徳を任せ、生死までも神様任せに慣れた時の状態が心配はないの時である。心徳を受けるということは、神を信じ、神に信じられることである。私どもの場合、あまりに心配なことが多い。そこに信心の精進が求められるのである。不思議に不安から安心の世界が開かれ、闇の世界から光明の世界に移り住むことができる。すでに信徳の世界である。損徳を任せ、生死までも神様に任せきる心というのでしょうか。その時が心配はないという状態だと。この損徳、損徳感情といいましょうか、まあ大体において人間の難儀のもとというのでしょうかね。難儀がそこにあるわけではないのだけれども、そのこと自体を難儀と感じる心がある。一つもいわば客観的な事実からすると、と言いましょうか、物理的なことと言いましょうか、その、そこに難儀というものはないのですね。なぜ難儀なのか、そのことを受け入れることができない私があるからですね。これは私にとって損だとか得だとか、こんなことをしたら損するといったような自らの損得感情というものがあるから、そこにまあ自らの意に沿わないようなことになってきたときに難儀を感じるということになるのでしょうね。師匠が教えてくださる泥の心、一切を黙って受け抜く、受けて受けて受け抜くという、その泥の心が身につく、その泥の心を稽古しようと、そこに心を定める。そうしたならば、そういう何と言いましょうか、悩みというものも随分と軽減されるのだと思いますね。その教えに向かわずに、その事柄を解決しよう、自分まあ大体解決しようというのは、その物事が良い方に、良いことになろうということよりも、自分の思い通りになることが解決だと。私にとっての解決というのは、その事柄が私の思い通りになることが解決なのだというのが普通の考えというのでしょうか、感じ方ではないでしょうかね。ですから、自分の思い通りにことが運ばなかったら解決しないということになるのでしょうね。そのことを神様のお働きとして、自らの心を育てるための神様のお働きとして、自らの心を育てる、いわば改まっていく。あ、ここは私の心がまだ小さいからだな。あ、ここは私の私利私欲、身欲身勝手があるからだな。と、自らが改まっていく。そこに腹が決まったならば、何と言いましょうかね、問題はなくなる。どうしても私どもの中に損得感情がありますからね、何か物事が起こる、向こうからまあ交通事故なら交通事故といたしましょうか、で、示談金なら示談金を要求される、そんなお金は出せないとか出したくないと いうそのまた金額がこれぐらいならあれくらいならと金額的に折り合わない、まあ、これは何でも何のことでもそういうことがよくありますね。品物の売り買いにしろ何かにしろ金銭で、まあ、お金で型をがつけようとする、その場合その金額が折り合わないということがよくありますね。ここの例えば10万円までなら出せるけれども15万円は出せないと、そのまあ値切り交渉というのでしょうかね。で相手の人もいやもっと出せるはずだ、いやもう20万出してくれと、まあ人の足元を見て値をつり上げるというのでしょうか、そういうようなこともありますね。そういう時にやっぱり双方の損得勘定というのでしょうかが、そこに綱引きのようなことにもなるのでしょうね。どちらか一方がその欲を話せばそこで問題はなくなるわけですけれども、その欲を話すことができない、この師匠が冒頭でおっしゃっておられる損得を任せということですね。神様に任せきることができない、自分がこれは損だとかこれは得だとか思う自分の判断でそのことに処していこうとしたり、自分でその金額を決めている、その自分で決めた金額と折りが合わない、そこにまあ難儀というのでしょうかね、問題が解決しないというようなことになるのでしょうけれども、結局損得を神様任せになっていないということですね。このもちろん生死までもと師匠はおっしゃっておられますから、こんなお金を出したらそれこそ生活費に困るということであったりもするわけでしょうけれども、それこそ生死と言いましょうか、生きる死ぬそのことさえも神様にお任せする心がもしできたならば、それこそまあ神様が本当は一番良いように測ってくださるのでしょうけれども、どうしても人間には身欲身勝手というものがあります。自分の裁断というものがあります。こうすればああなる、ああなればこうなる、裁断、失礼、算段ですか、自分の算段というものがある、その自分で算段してあれこれしようとする、まあ損得勘定とでもいうのもそこに含まれるのでしょうね。そういう自分の頭の中での算段をしたことがその通りになるかどうかは分かりませんけれども、それら一切を外してしまって神様にお任せする、その神様任せになるという心ができた時に、まあそうなれば心配はないということになりましょうね。私どもが難儀を感じる、それは結局私どもの中に損得勘定があったり、生きる死ぬということを自分で何とかできるのだと、これなどもそうですね、生きる死ぬということを自分で何とかしようとしたり自分でできると思っておりますけれども、本当は分かりませんね。それこそありますね、昨日まで元気だった人がそれこそ心臓麻痺を起こして死んでしまったとか、交通事故に巻き込まれてしまったとか、まあ分かりません。師匠もある時、今日あって明日ない命かもしれない、 まあ、人間はそういう切迫したというのでしょうかね、そういう気で生きている人はほとんどおられないでしょうけれども、明日は明日でまた結構な明日が来る、明日も目が覚めるというのでしょうけれども、本当は明日目が覚めるかどうか、夜が明けたら目が覚めるかどうかは実は人間にはわからない。神様のお心次第と言いましょうかね、というところがあるのですけれども、まあそういうことに関しては存外人間はまあ何と言いましょうか、楽天的なのかもしれませんね。明日もまたよほどのことがない限り、それこそ余命宣告を受けるとか何かよほどのことがない限り、また明日も命があると思っております。しかし本当のところはわからない、何が起こるかわからないのが本当のところでしょうね。実は今朝はまああるお夢をいただきましたが、火事ですね、その火事が起こって、まあ、近くまで類焼といいましょうかしてきている。私は関係ないというのか、私は無事なのですけれども、私の母のところでしょうか、最初は母でしたが途中から妹に変わっておりましたが、その家の近くまでその火事がまあ伸びてくるというのでしょうかね、火の手が迫ってきていると。そしてそこでそんな近所の人たちが避難するというような情景ですね。で私もその私は安全なところにいたのですけれども、その母というのか妹というのか、まあ夢の中で途中で変わってしまっておりましたが、その電話で逃げるのを手伝ってくれと言われたので、そのまあそこまでまた引き返してきて逃げるのを手伝おうとしているという、そういう負い目でしたけれども、実際現実に私どもの身の上にいつどういうことがあるとも限らないわけです。ですから今命があるということ、今お生かしをいただいているということ、そこに本当はお礼を申していくということが本当はいるのでしょうね。ところがなかなかその切羽詰まったものがないから分かりませんね。本当は今命があるという、それだけでもまあめっけものというのでしょうか、大変なおかげをいただいている、それこそ奇跡的なおかげをいただいているのだけれども、それが分からない。そしてたださあ明日生きられるだろうか、明日これだけのまあ儲けが欲しい、これだけ儲ければよいといったような損得感情と言いましょうかね、ああありたいこうありたい、ああしてほしいこうしてほしいといったような、その身よく身勝手さ加減で、今のありようを推し量るというのでしょうか。そしてまた何かことがあると、それをとかく人間は私どもは人のせいにしますね。それは私が悪いんじゃない、例えば交通事故の師匠のお話があっておりましたが、交通事故に遭う、まあ大体においては相手が悪い、あの人がぶつかってきたからだと、こういうふうにしか思いませんね。私はここでちゃんと信号を守っていたのに、あの人が信号無視をして私の車にぶつけたんだとか、まあとにかく、まあもしこれが自分が事故を起こした、ぶつけたという自覚があるのならば、ああ私が悪いございましたと言うのでしょうけれども、その自覚がない、 ただそこに信号で止まっていた、そしたらぶつかってきたといったような場合ですね、だいたい 100% 相手が悪いというのが常識ですね。ところが新人をさせていただいているものはそこ止まりではいけないよというのが師匠のまあお考えですね、考え方というのでしょうか。そこに居合わせたということが、あ、これは私がそこにいなかったら事故にならなかっただろう、私がそこに居合わせたのが悪かったのだな、愛すまないことであったなというようなところまで心がいかなければ動かなければならないよと。例えば私どもがそこで信号で停止していた、そこに車が突っ込んできて私の車にぶつかったということであれば、明らかに相手が悪いというのが常識的な考え方だ。しかしこれを信心でいただこうとするならば、そこにもし私がいなかったなら、その車は私の車にぶつからなかったわけですから、これは私がそこにいたのが悪いのだというような考え方も私どもが持たなければならないよと。これは師匠の生きられ方の電信柱が高いのも、郵便ポストが赤いのも、みんな私が悪いのですという生きられ方にもつながるわけですね。それはそういうふうにして自らを改まっていこうという姿勢であるわけです。そのいいの悪いのということではない、ただ自らを改まっていこうという姿勢、その現れが、あ、これは私がどっか悪かったんじゃなかろうか、もしそこに私が信号で居合わせていなかったならば、それこそ神様の思いに反した行動をとってそこにいたのではなかろうか、もし神様のお心に沿った生き方をしておって、その信号に達すると言いましょうか、その信号そこに至る時間があと1分か2分でも早かったり遅かったりするならば、事故にはならないわけですからね。事故が起こるというのも、これは奇跡的に事故が起こる、奇跡ですね、奇跡的なものですね。ほんの1分1秒でもずれていれば事故にはならないわけですから、これは私がそこに止まっていた、その信号にでそこにいたのが私が悪かったのだなといったような心持ちになる。これが信心をする人の心のありようだというのではないでしょうかね。先ほども申します、電信柱が高いのも郵便ポストが赤いのも、みんな私が悪いのですという生き方であるわけですね。それはそこにただ悪い、みんなただ私が悪いのですと謝るだけではない。それは誰に謝るか、もちろん謝るのは人ではない、神様であるわけですけれども、そしてそこで止まるのではない。だからこそ、さあ改まっていこうという姿勢がそこになからなければならないわけです。電信柱が高いのも郵便ポストが赤いのも、みんな私が悪いのです、さあここから改まっていこうという、その改まっていこうというのがついて初めて、まあ神様の願いに沿うということではないでしょうかね。ただ 電信柱が高い、郵便ポストが赤い、これはみんな私が悪いんだと、そこ止まりであったのでは、これはおかしなことになりますね。まあ、なんて言いましょうか、自分を責めるというのでしょうか、自分を責めるだけで終わってしまう。神様の願いはもう一つ先にある。師匠がおっしゃったのはここまでですけれども、ここまで、そこから先は私どものいただきようということになりましょうね。師匠は最後までは語っておられない、そこから先の答えを出していくのが弟子である私どもの、ま、仕事御用だと思いますね。それはそこまで私が悪いのだ分かったら、そこから改まっていこう。よし、一切が私の改まりの材料とさせていただこうという新人姿勢になってくるわけですね。神様が望んでおられる、願っておられる、それは自らが自らの心を改まっていこうという、そういう新人姿勢。それは牙城牙役を話そうということであったり、もう一回り大きくなろうということであったり、その時々に応じて改まるべきところは変わってきましょう、ありましょうけれども、とにかく自らの心を改まっていこう。それはすなわち育てていこうという心でもありましょうからね。育てるということは改まるということですから、改まっていこうという心をまず何と言いましょうかね、決心するというのでしょうかね、そういう新人姿勢がいるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。